本日の聖書の箇所はマルコの福音書9章14節から29節。第2版お持ちの方は、新約聖書の第2版お持ちの方は83ページ、第3版お持ちの方は76ページです。2版と3版では表現が若干少し異なっております。司会者がお読みいたします。マルコの福音書9章14節から29節。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきて見ると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すよう願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の 父に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるものなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。信仰と不信仰とイエス様と題して、デール先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。手元にあるアウトラインがあるんですが、皆さんお持ちでしょうか。持ちない方は手を挙げて、後ろから渡ってくださると思います。そして先に言われた通りに、私とカレンはメッセージの後にすぐにその空港に行かなければならないんですね。国際便があるから。ですから大変失礼になると思いますので、お許しください。じゃあ皆さんの協力いただきたいと思います。 信仰を持っていると思う方、手を挙げてください。どうぞどうぞ、信仰を持っていると思う方、手を挙げてください。恥ずかしくないよ。じゃあ、信仰が弱いと思っている方、手を挙げてください。信仰を持ってない方、手を挙げてください。神様とのつながりがあれば、全部皆さんは正しいです。信仰があっても弱くてもなくても、神様に向いて神様とのつながりがあるなら、ある意味で大丈夫です。神様はあなたを受け入れて愛してくださる。そして、あなたの本当の状態を受け入れてくださいます。だってその父親の方は、まあ、お題に書いてありますが、その子の父は叫んでいた、あったの書いてない。上の方に書いてある。その子の父が叫んでいた、信じます。不信仰な私をお助けください。信じます。私の、不信仰な私をお助けください。すごく立派なクリスチャン、いつも信仰を持っているクリスチャンはいません。私たちはその信仰を持っていると不信仰のものだと、その間にいるんじゃないかと思います。そして時によってやっぱり違うんです。すごく信仰を持っていると思う人が、自分に頼って、実は信仰を持てない場合もあるんです。そして不信仰だと思っている人が、イエスとつながりがあれば、実は信仰を持っているんです。知らないうちに。信仰ってどういうものなのでしょうか。有名な、説教者、A.B. シムソンがいました。そして A.B. シムソンはこういうことを言いました。ちょっと青台に2つの間違いがあるんですが、信仰は望むことはありません。未来のものを単純に期待することもありません。それは真理、そして確実な方法の約束されたものを今受けることです。それは期待することではなく受けることです。信仰は見えるものではありません。なぜならそれは見えないものを取り扱っているからです。見えるものは信仰の領域ではありません。目に見えるものは信仰ではなく証拠の問題です。信仰は神の御言葉以外に何の証拠も持てません。そしてそれ自体が保証です。信仰は望むことではありません。信仰は、その事実の方法で約束されたものを今受けるということです。ちょっと弟子たち、ちょっと見ていただきたいと思いますが、弟子たちは、そのマルコの3章の16節、悪霊を追い出す権威を持たせたと。まあ、イエス様がその権威、その弟子たちに与えたんです。病人を癒しできる権威と、まあ、悪霊を追い出す権威。神様が、イエス様が与えてくださいました。そして実際にマルコの6章の13節、実際に行われました。その弟子たちは悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したと書いてあります。ただ、この歌詞をご覧になると、大騒ぎがあったんです。立法学者との、まあ、喧嘩みたいなものも始まったんですね。口喧嘩とか。なぜかというと、その弟子たちは、その 悪霊に疲れた男の子とその悪霊を追い出すことができなかったんです。どうしてでしょうか。まあ、イエス・キリストはその中にはいなかったんです。それは理由かもわからないです。でもそれはあまり大した理由ではないと思います。イエスがいなくてもやっぱり前にも弟子たちはその、素晴らしいこともしたんですね。人を癒すこともしたんですし、また追い出したこともあったんです。まあ、その立法学者たちの前でちょっと恥ずかしくて、また恐ろしくて、やっぱり頑張っていてもできなくなったという理由もあるかもわからないですね。でも、それはどうでしょうか。実は与えられた力がもう当然だと弟子たちは思ってしまったのではないでしょうか。前にも私たちはその権威を持ってそういう奇跡をできた。だから今日もできるでしょう。自分に頼ったんです。その権威は内在していたと思っていたのではないでしょうか。そしてできなくなったんですね。大騒ぎになりました。するとイエス様が戻ってきました。ペトロとヤコブとヨハネと一緒に戻ってきましたが、そしてその残っているその9人の弟子たち、もう失敗してしまった弟子たち、それを見たときにイエスキリストは本当に深くがっかりしてたんですね。まあ、イエス様ががっかりすることができるかと思う、どうでしょうかと思う人がいるでしょうけども、この歌詞を読むと、がっかりしたんですね。ああ、不信仰のようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方が我慢していなければならないのでしょう。この子を私のところに連れてきなさいと。ああ、不信仰のようだ。まずその9人の弟子たちに当たっていると思います。不信仰のものだ。でも私たちもその中にもいるんです。不信仰の者たちだ。どうしていつまでも私は一緒にいなければならないのでしょう。イエス・キリストはやっぱりその人々のためにその愛を示すため、また救いを得るために、真理復活することを望んだと思います。父親の方にちょっと見てみましょうか。その父親は、大変な役割があったんです。その息子さんが幼い頃から、悪霊に疲れたんです。いろんなひどいことが起こったんです。まあ、この歌詞に書いてあります。でもその父親はその問題を隠してしまったことではなかったんです。まあ、日本の社会はよくその、障害者はあんまり皆さんの前に連れて、まあ、一緒にいて、まあ、家の中に皆さんが見えないように隠れるような傾向があると思いますが、その父親はその問題を隠したことはなかったんです。私たちも大きな問題は隠しなくても大丈夫です。神様の前に持っていてもいいんです。それは2番目、その父親が隠しないでそのイエス・キリストの身元にその息子を連れていたんです。その父親がその家を出た時にイエス様が私の息子を癒してくださる、悪霊を救い出してくださるという確信という信仰を持っていたと思います。ただ今現在はちょっと不安定な状態になってしまった。 だってその弟子たちはできなかったということも影響を受けたと思います。そして父親はもしお弟子になるのなら、もしお弟子になるものなら私たちを憐れんでお助けください。ちょっとその信仰がちょっと曖昧になってしまったね。もしお弟子になるものならと、そしてイエスはどういうことを言いましたか。するとイエスは言われた、できるものなるというのか、信じるものはどんなことでもできるのですと。その問題は神様イエスキリストが悪霊を追い出す力を持っているかどうかということじゃなくて、その父親の信仰があるかどうかという問題。できるものならというのか。神様も今、現在も私たちに声をかけてくださっているんじゃないか。できるものならというのか。どうでしょうか。信じるものはどんなことでもできるのですと。からしダメほどの小さな信仰があっても素晴らしいことが起こるんです。そしてイエス・キリストの質問、また言い方は、その父親の信仰をその刺激与えたんです。できるものならいいのか、信じるものはどんなことでもできるのです。そしてするとすぐに、その子の父は叫んでいった。信じます。不信仰の私を助けてください。叫んでいったんですね。まあ、これは正直な言い方。信じます。不信仰な私を助けくださいと。私たちの非常に弱い肉体的の体と考えと信仰と神様の唯一の力、愛の間の橋は信仰です。その信仰が私たちの弱さと神様の偉大さ、力、愛につながるもの。信仰は当然私たちが持っているものではなくて、この父親は叫んでいたんですね。私たちも時によっても叫ばなければならない場合もあると思います。神様助けてください、信じますけど私の不信仰どうかお助けくださいと。神様私たちを背中を向いて愛することはしなくなるということは一切ないです。神様はいつも私たちに向かってその愛を示しているんです。私たちの歩む素晴らしい道も導いてくださっているんですが、私たち人間は背を向いて自分勝手な道に行ってしまうんです。でも神様に向かって叫んで、信じます。私の不信仰を助けてくださいと。神様に向いて、神様との偉大さにコンタクトを取って、神様の愛を受け入れることができますから、その信仰、またその救いも受け取ることもできるんです。まあ、この話の結果は、この聖書の箇所に書いてあります。イエス・キリストは、悪霊に、疲れた息子を癒してくださいました。まあ大変な癒し方でしたけれども、その、息子はもう死人のようになったんですけれども、イエス様は手を差し出して起き上がって、そして大丈夫だった。 晴らしかったです。ちょっと信仰と祈りについてちょっと見ていただきたいと思いますが、この弟子たちはどうしてこの悪霊を追い出すことができなかったでしょう。もう一つの答えはこのマルコの九章の28節29節に書いてあります。弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちは追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この死ぬ者は祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。まあ、やがてその弟子たちは良いことをしました。イエスに尋ねてきましたね。私たちは失敗してしまうときにも、どうして私がそういうことができなかったのですかと神様に聞いた方がいいです。そしてイエスがやっぱり説明してもらうんです。この場合はその死ぬ者は祈りによらなければ何によって追い出すものではありません。やっぱり弟子たちはその悪霊を追い出す原因はその中にある、もう内在していると思ったの、もう当たり前のことだと思ったんです。ですから神様により頼んだということを信じて信頼しなかったと思います。自分の力でそのことをトライしてみたと思います。失敗で終わりました。私たちの信仰を、まあ、生き生きとした信仰を保つために祈りが必要です。そしてその祈りを通して神様に信頼して、神様の毎日の恵みと愛を受け取れなければならないと思います。私たちは信仰はどういうふうに手に入ることができるでしょうか。まあ、私は先に言われましたけれども、イエス・キリストから、神様から受けることができます。救いを受けるための信仰も必要です。そしてエペソ書の2章の8節には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。あなた方は恵みのゆえに、その恵みのゆえにというのは、イエス・キリストが私たちと同じように体を取って生活して、そして私たちのために死んでくださって復活してくださるというような恵みです。完成した救いという恵みです。その恵みのゆえに信仰によって救われる。そしてその信仰はどこから来るのか、それは自分自身から出ることではなく神からの賜物です。私は救いを得ることはできませんと思う人がいるとしたら、ただ神様に向かって、神様本当にいらっしゃるとしたら信仰ください。それだけで祈れば神様が信じる信仰を与えてくださると間違いないです。そして私たちはその信仰を祈りを通していただくんです。祈りを通して私たちの信仰のフォーカス、信仰の相手は神様です。そして私たちの弱さにその神様へ導いてくださるんです。その祈りを通して私たちは神様から信仰をいただきます。また私たちは聖書を読むことを通して信仰を得ることができます。ローマ書の10章の17節には、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。それも簡単ですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるの。 ぜひマルコ、マタイ書、マルク書、ルカ書、ヨハネ書、その福音書の何回も何回も何回も読んでください。キリストについての御言葉ですから。キリストについてだけじゃなくて、主イエスキリストの語った言葉もそこに書いてあるんです。それを読むことを通して私たちの信仰も強くなるし、また持てていくようになる。どうして私たちは、タイに行くのか。実は、先週の25日は、OMF の150周年の記念だったんです。1865年、ハドソン・テイラが、その時は CIM だったんですが、今 OMF という団体を作りました。その特徴というのは、信仰を通して神様の誠実の上に立って信仰を通して私たちが神様のために生きる、また神様の愛を述べ伝えることができるというような団体が作られたんです。そのハッツン・テイラはある時期、毎日がその日その日の罪と失敗と力不足を感じ、どうしたら信仰を強くしてもらえるだろうかと悩んでいました。その時、友人マッカーシー氏からの手紙、マッカーシーからの手紙があったんです。信仰を追い求めようと努めることによってではなしに、誠実なお方により頼むことによって、書かれたんです。そういう言葉によってハドソン・テイラの目が開かれました。そして私は不真実であっても、ハドソン・テイラ、私たちは不真実であっても彼、神様は常に真実であるという御言葉によってイエスを仰ぎ望んで悟ることができました。また私はあなたを離れないという約束の言葉によって主が自分と共に住んでくださる確信を得ました。これは有名なところです。その後に OMF をスタートし、始めました。信仰は神様イエス・キリストを完全に信じ信頼することです。信仰とは待ち望んでいるものに対して必ずそれを得ると確信して疑わないことです。私たちはの信仰は非常に弱いと思うとき、ぜひ神様に叫びましょう。神様の誠実、事実の上に立ちましょう。イエスを仰ぎ望んでみましょう。イエス・キリストは必ず答えてくださいます。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、あなたご自身が私たちに信じるための信仰を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはあなた様の子供として、あなたはアバ父と呼ぶこともできるようになりました。あなた様の一方的な愛のゆえに私たちもあなたを愛するようになりました。私たち一人一人に聖霊を通して様々な賜物を与えてくださいました。どうかその賜物を生かすための信仰、どうか増し加えてくださいますように。もう一度ご栄光を表してください。もう一度私たちのすぐそばに立ってください。もう一度あなた様の愛を私たちが感じることができ、その愛を通してあなた様のご栄光を示しながら、あなた様の御業を全うすることができますように。信じます。不信仰の私たち、憐れんでください。主イエスの御名を通してお祈りします。アーメン。